阪神淡路大震災を経験して、人生がガラッと変わり、仕事に対する考えを見つめ直した森崎さんは、仕事の中で働きがいを見出し、自分の使命はタクシーを通して人とつながっていくことだとおっしゃいました。阪神淡路大震災はたくさんの犠牲を生み出しましたが、それをバネに強く生きてこられた森崎さんは、大変生き生きとしていて、人生を目いっぱい楽しんでいらっしゃるという印象を受けました。これからも生き生きとした森崎さんでお仕事を頑張ってほしいと思います。
はい、今聞いていただきましたのが、今回の14回目の、インタビューですね。鶴山さん、森崎さんのお話の中で、一番何か心に残るっていうのはどういうことですか？
そうですね。震災っていうすごい悲惨な状況に遭われながらも、それを本当に最後にも言わせていただいたんですけど、それをバネにして、で人生の生きがいとかを見出して、その震災前よりも後の方がもっと人生を楽しんでらっしゃるっていう、すごいそういう印象を受けました。それがすごく印象深かったです。
まあ、たまたまの震災で助かられたって言ったところで、でそこから、まあ、いただいた命っていうのでもっと輝くってことだと思うんですけれども、ただ神戸の震災以上のことがね、起こるとは思いもしなかったんですけれども、今回もうとても何倍とか言えないほどすごいことになってるんですけれど。神戸の震災の時、鶴山さんはいくつでした？
私は4歳、5歳、小学校上がる前ぐらいの時でした。
記憶としては何かありますか？
いや、もうほとんどないです。
住んでるとこはどこだったんですか？
私は大阪なんで、それほどあんまり揺れもそんなに感じ、私覚えてないんですけど、親が言うにはそれほどとは聞いてました、ずっと。
で、今回はやっぱりもう大人になって、東北関東の大震災を見て、このインタビューを受けた後なので、やっぱり震災っていうのには強く反応すると思うんですが、いかがですか？
もう今回地震が起こった時に、もし私が今回森崎さんにインタビューをいただいてなかったら、どこかやっぱり人ごとのように、なんか東日本大変なことになってるなっていう程度にしか思ってなかったと思うんですけど、今回森崎さんからもう実際もうこういうふうに街がこんなんなってってインタビュー受けた時に、そのお話で伺ってたことが実際映像として今もう流れてることに、すごいもう人ごとじゃないような、もう心打たれました。
やはり話を聞いてて思ったことが、っていうか話を聞いて自分の頭の中で想像してたことが映像でバッとこう出てきちゃったっていう感じですよね。
そうですね。やっぱり話聞いてた時にはもう3階が2階になったとか、ぺちゃんこになったって聞いて、どんなんやろうなって想像するだけやったのに、今回もう辺り一帯火災やとか、瓦礫のもうなんか街が消えたっていうのをもう実際映像で見て、すごい唖然として、もうテレビの前からもう目が離れないです、今は。
それとともにですね、そこで神戸は朝の5時台だったので、家族が一緒にいたっていうこともあるんですが、バラバラでね、安否確認ができないっていう辛さっていうのが、また一層、本当に何とも言葉にはできないっていうところがあるんですけれども、やはり、神戸にいるっていうことと、それからまた大阪には住んではいるけれども、この、大震災を語り継ぐという関西学院大学の番組を制作したということで、これからの復興に向けても 心を共にしていってほしいなっていうふうに思います。
はい、はい